ます。ということで、後半のトークは、龍太さんとおしゃべりをしていきたいと思うんですが、今年5月かな、JIC ニュースレターっていうのがをいただいて、これは JIC っていうのはジャパンイライナイクラブ、JIC で、イリノイ大学日本同窓会、イリノイ大学に留学をしていた方とかが、日本に帰ってからこういろいろつながりを作っているネットワーク同窓会っていうのがあって、そのニュースレターで、リセさんが、私たち遥かなしを、のことをちょっと紹介をしてくださいました。ありがとうございます。1月だったかな、リセさんとお会いしてインタビューを、麦子がインタビューを受けるという形で、私もリセさんにお話を伺って遥かなしょうに来ていただくという、形でダブルインタビューということでお話をして、すごく楽しかったんですが、そのリセさんが2ページ、ちょっとかなにわたって遥かなしを書いてもらったんですが、リョータさん、私たち遥かなしょうもう5年ね以上や続いてますけど、あんまり宣伝したことなかったですね。考えてみる。
いや、まあでも宣伝という意味ではチラシを作ったりとかはしましたが、
うん、まあ、そうなんです。
もともとただリスニングエリアがシャンペーンアバナだったっていうのもあるので、
そうです。今龍太さんがおっしゃっていただいたように、今までは、ラジオで聞ける範囲だったということで、このちょっと WRFU について説明をしておくと、 WRFU っていうのは商業ラジオではなくてコミュニティラジオです。コミュニティラジオで、しかも、低出力、で 100W なので、どの辺までこれ届くんかな、サボイぐらいまでですかね。
今はそうですね、シャンペーンの市、シャンペーンとアーバナの地域全部と、南の方はサボイの北の外れの方ぐらいまでは届くと思います、
ね。まあ、アーバナシャンペーン割と平地で、そんなにたくさん大きな建物もとかもないので割と届きやすいんですが、場所によってはラジオなんで電波が届きにくいところもあって、半径 10km ぐらいは一応届くことになってるのかな。
そうですね、うん。
で、アーバナのダウンタウンに UCIMC、 アーバナシャンペーンインディペンデントメディアセンター IMC って書いてある大きな建物があって、その横に100フィートの電波塔がドカンと、立っています。まあ、もちろん大きな電波塔に比べたら小さなものなんですが、それでもそれでも昔は3、もっと短かったので、2012年に、こう皆さんの寄付が集まってようやく100フィートの電波塔が立ちました。これ、アメリカでは100フィート、この、低出力のコミュニティラジオの場合、100フィートが最長ですね。
これは上限、そうですね。WRFU が認可を受けているのことでは、それが最高ですね。
で、コミュニティラジオといっても、WEFT、もう一つシャンペーンにコミュニティラジオがありますよね。
はい。
90.4 だったかな。うん。それはもう低出力じゃなくて広域に電波が届くラジオ局ですね。
そうですね。そちらの方は、まあ、ちゃんとしたというか、なんというか、
そうなんです。
あのライセンスを受けているので、もっと良い出力で放送することができます。
ノンプロフィットのラジオ局でも、コミュニティラジオで低出力の場合はもちろん低予算でもあるし、WEFT も、ノンプロフィットで市民が支えているんだけど、広い範囲で聞けると。で、さっき龍太さんがおっしゃったように、 WRFU からの番組は地域、の、 10km ぐらいの範囲で聞けるので、今までは、その範囲でしか聞けなかったので、なかなか宣伝も難しかった。ところがですね、2016年にストリーミング配信が始まったと、ストリーム配信ということなんですが、実は今日もストリーム配信をしているはずなんですが、先ほどメールが来ました。いつも聞いていただいている方、 聞こえないって聞こえないって言われ、聞こえないんですね。これごめんなさいと謝っても届かないというのが悲しいんですが、ストリーム配信というのはどう、英語では何て言いますか、ストリーミング。
英語でもストリーミングですね。
ストリーミングです、
はい、
でラジオからのストリーミングの場合、これは、インターネットから生放送を配信するのがストリーミングかな。
そうですね、まあ、ラジオ局がストリーミング放送をしているっていうのはそういう意味、
うん、ストリーミングは英語では一般的にはもっと広い意味でインターネットで配信しているのを言うのかな。
そうですね、映画とかを買って自分でその、うん、よくあるサービス、その映画とかを買ってそれを自分のダウンロードしたりとかディスクを持ったりするんじゃなくてインターネットから流すのもストリーミング。
あ、
うん、だからまあそうですね、ラジオに限った話じゃないし音声に限った話でもないですけれども、まあ、ラジオがインターネットでストリーミングしてるっていう場合は大体、ライブでも聞けるっていうことにはなります、
ね、うん、で WRFU も2016年1月から実験的にとか、もちろんFCC 連邦放送委員会からの許可を得ていろいろ手続きをしてストリーム配信始まりました。だから、生放送だけ同時に、インターネットでも配信を、しています。ただ全部の放送ではなくて、まあ、一部の放送ということで遥かなショーも、ストリーム配信をしているんです。ところが今日はストリームがダウン、トムさんが言ったストリームIs down ってそれだけ一言、今週の水曜日もダウンしてたんでそういうメールをいただいたことがあるんですが、でもう一つ説明をしないといけないのはこの WRFU っていうのはノンプロフィットオーガナイゼーションなんですが、全部手作りなんですね、ラジオ局も。ですごく予算も少なくて、でこういうラジオ局はあんまり日本にはないかもしれませんが、できたのが、2005年、設立されて、でもアメリカで、こういうラジオ放送コミュニティラジオの提出力が始まったのはいつでしたっけ。2000年
頃ですね。もともとはやっぱり規模の大きい局にしかライセンスを発行していなかったのが、うん、小規模な放送局をやりたいっていう声が高まってきたのに合わせて、それが2000年頃だと思う、うん、
それで WRFU が、資格を取ってアーバナ・シャンペーンで IMC という、インディペンデントメディアセンターでラジオ局を作ったのが2005年です。でそのラジオ局も、市民が住民が関係者が機材とかいろんなものを持ち寄って、できました。これちょっとそんなことができるんですねと言って びっくりするんですけど、ラジオ局を自分たちで作ってしまうっていうのがアメリカらしいなと思ったんですが、この電波塔も、2012年に立ったんですが、その時もみんな関係者が集まって自分たちで組み立てたりしていたので、この DIY 精神っていうのが私たちが想像する以上に本格的だなという感じが、するんですが、そういったラジオ局ができて、でそれでこれ作ってる番組担当している人がみんな住民なんですね、地域の住民で。りょうたさんどんな番組があるかご存知ですか。結構変わったのがあったりするんですよ。
そうですね、まあ、トムさんがこの番組のエンジニア、トムさんはトーク番組を持ってますけど。
そうなんです、うん、トムさんが月曜日の7時から8時にイミグレーションフォーラムって移民問題の番組やっていて、で水曜日に、7時から8時、これ全部夜ですけども、イレブンスインディアンというネイティブアメリカンの、番組を持っていて、で今言ったような番組って多分一般の放送局でやってもそんな視聴率が高いとは思わないんですが、視聴率とは関係なく自分たちがこの問題が大事だ、ちゃんと伝えたい、そういう番組を持つことができるんですね。例えば、 スポーツと政治、みたいな番組、スポーツの実況放送とかじゃなくて、スポーツ自体がいかにこういろんなものに、社会的、政治的な背景にこう影響を受けながら存続しているかというような話があったりとか、そういう、こう、ま、あの音楽もちろん FM ですから音楽番組もあります。音楽番組もアイリッシュ音楽だとか、ジャズとか、その人が他の曲ではあまりないかもしれないけど自分がやってみたいっていう番組を作っています。それで例えば日本語放送、これ日本語放送といっても住民でどれぐらい聞くことができる人がいるかという、日本語を分かる人がいるかというのは、リュウタさん多分これすごい少ないですよね。
そうですね、うん、まあ、あのもちろんあの留学生とか、うん、地域に住んでる人だけじゃなくて、あのイリノイ大学で日本語を勉強している人なんていうのもいるので、うん、あのすごく少ないかっていうと、まあ、多少はいるんじゃないかというありますが、でもあのもちろんあのみんながみんな分かるわけではないですし。
そうですね、アーバナシャンペーンで言うなら言語的にはとってもマイノリティのような気がするんです。韓国とか中国とかは、アジア圏、アジアでも東アジアでも留学生の方が数が何千人といらっしゃるんじゃなかったかな、うん、なので日本語12万人ぐらいの人口のうちどれぐらいの人が話せるか聞けるかというと、その何千人に比べると単位がちょっと一つ少ないというか何百人じゃないかな、住民の方ももちろんいらっしゃいますけども、でそういう番組は普通商業ラジオではあんまり持てないんじゃないかなと思うんですね。でだけど WRFU の場合は誰でもメディアになれる、誰でもラジオ番組を持つことができますよという形で、本人が、担当者が希望すれば、でいろいろこうね、人を傷つけたりとか、そういうことがない番組であれば、担当することができるということで、2011年4月、はるかなショーが始まりました。日本語勉強し始めたという人が、参加をしてくれたりとか聞いてくれたりとか、日本人の人がたまたまカーラジオを開いたらはるかなショーが聞こえてきたと、日本語が聞こえてきた、これびっくりしますよね。こういう場合もあったりとか、リュウタさんとか玉木さんとかご紹介いただいて、知り合いが来ていただいたりとかということで、今年の1月からは結構留学生の方たくさんいらっしゃいましたね。
そうですね、今年は結構ゲストが多かった、う
ん、でさっきのリセさんもが始まりなんですけど、リセさん以降なんかいろんな方いただいて来ていただいて、でリセさん、あ、昨日メールいただいて、なんとなんと就職が決まったそうです、ね、日本に戻って、でしかもこうあの国際関係、あのいろいろ援助とか支援とかそういうことしてみたいとラジオでも話していただいたんですが、そういう関連の就職が決まったということをあの昨日メールをいただきました。でイリノイ大学に留学されている方とすごくアグレッシブでポジティブ で今年なんと、数えたら9回ぐらい、イリノイ大学の留学生関連の方が、来ていただいて、で昨日ひろきさんからあのメールをいただいて、2月3月4月かな、あの番組に来ていただいて、やっぱりあのイリノイ大学の同窓会の小学生、日本ど、同窓会の小学生で来ていただいた方よ、あの番組に来ていただいた方4名いらっしゃいましたけど、みんな日本に戻って就活とかそれぞれの道すごく頑張っているみたいですとメールをいただきました。ありがとうございます。というわけで、じゃあ、この、はるかな書を聞きたい場合どうすればよいか、どうすればよいか、いくつかの方法がありますよね。一つはあのこのラジオで聞いていただくという、方法です。ラジオで聞いていただく、それからあと他は、ストリーミング、もちろん、ストリーミングで、聞くことができます。それからはるかな書のポッドキャストが番組の後これトークを編集をして、 それから、日本語で文章をつけて写真を添えてアップします。ちょっと時間が、半日ぐらい時間がかかりますか。こういう、聞き方があって、で、ストリーミングは後で、ポッドキャストのページに一応、wrfu.net、net の、リンクを貼っておきますけども、何日か後にストリーミングで配信されたものをアーカイブにアップされるという、のがあります。これを聞くことがします。つまり、4つの聞き方があるんですね、今、はるかなショーは。ラジオの生放送でしょ、ストリーミングの生放送でしょ。
そうですね、ストリーミングのアーカイブと、あとは元からあるウェブサイトで聞く。
そう、はるかなショー。それで、はるかなショーに出演したい場合は、どういう方法があるでしょう。スタジオに来ていただく、っていうのがありますよね。で、スタジオはちょっと遠いと、日本、WRF のスタジオに行ってみたいけど日本からはちょっと遠いなという方は、生放送で、今ハンガウトで喋ってますが、 Gmail の、これで入っていただいて、生放送で私たちと同じように、私も日本から今、入ってますけど、リュウタさんもセントロですか、この会話に加わっていただくというパターンで、それからあとは収録というのがあって、私やリュウタさんがご連絡をいただければ、インタビュー、取材に伺いますみたいな形で、お話を伺ってそれを収録すると。でその収録も、むぎこさんにぜひ会いたいと思うんだけど少し遠いですと、飛行機に乗らないといけないですとか、ちょっと新幹線乗らないといけないですという場合は、例えばスカイプとか、割とスカイプは音声でいいのでスカイプとかでお話をさせていただいて、それを収録して編集して生放送の時にそれをお届けするという方法があるかなと思います。そんな感じですかね、出演する場合は。
そうですね、まずそもそも出演したいという意思をどうやって伝えればいいかっていうのがありますが、これもいくつか方法はあって、まずポッドキャストをアップロードしているウェブサイト、これは harukanashow.org、 harukanashow.org ですが、毎回のポッドキャストはブログの投稿になっているので、そこにコメントつけていただいたりすることもできます。あとは、そのウェブサイトから E メールをはるかなショーの E メールアドレスに送っていただくこともできます。あと、Facebook ページもあって、これ、ポッドキャストのブログポストがアップされるたびに、更新、一応お知らせが出てますが、Facebook で話しかけていただいても、見てます。見てますね、あれですけど。
レタさんが見ていただいて、私がそういう SNS とかなかなか、得意な方じゃないんですが、レタさんがその辺はいろいろ仕組みを作っていただいております。
そうですね、というわけで、はるかなショーのウェブサイトの方から、か Facebook からであれば、コンタクトしていただくことができます。
で、はるかなショーのメールアドレスなんですが、今度新しく、していまして、さっき聞こえない、ストリーミング聞こえないってメールが来たのもこっちのアドレスに来ているんですが、はるかなショー @gmail.com ということで、harukanashow、はるかなショーですね。@gmail、gmail.com、はるかなしを @gmail.com、こちらにメールをいただきますと届きますので、ぜひぜひ一度という方とか、喋ってみたいという方とか、あるいはこんな情報ありますよとか、イベント情報、アーバのシャンペーンでこんなのありますよとか、ぜひぜひ来てくださいとかっていう、今度お祭りやりますよとか、そういういろんな情報をいただければ番組でお伝えすることができるんじゃないかなと思います。あるいはモニターになっていただいて、ストリーミングのモニターになっていただいて、今日のように聞こえないという、どうもすいません、という方とか。ただ、ね、機材とかがそんなに、上等じゃなくて、だいぶ前の機材で、みんなが持ち寄っている機材なんで、なかなか、トラブルが、ハプニングが多いので、 その辺をどうぞご了承ください。またハプニングがあったら大丈夫かなと気にしていただいてメールをいただければいいかなと思います。というわけでいつでもいつでもいろんな方に遥かな話を聞いていただいたし、いただきたいし、日本語試し、日本語で喋ってみるぞという、学び中の方にもぜひ話をしていただいて、また2年後に話をするとかっていうのに自分がどれぐらい日本語が上手くなったかということを、記録に残していただくという、そういう、出演の仕方もありです。もちろん音楽、こんな音楽がいいですよ、おすすめっていう、あのアレックさんのようにいろんな音楽を紹介してくれる、それも大歓迎です。というわけで今日の最後の曲、この曲はスティービー・ワンダーのハッピーバースデーという曲なんですが、実はトムさん明日が誕生日だったんじゃないかなと思うのでこの曲を選んだんですが、わざと日本語でタイトル書いているんでトムさん最後の曲がなんだかよく分かってないんじゃないかなと思います。トムさん、 Tomorrow is your birthday, so happy birthday to you. ありがとう。And for, thank you very much for supporting はるかなショー for 5 years. というわけで、トムさんが明日、誕生日ですね。5年間ずっと、WRF のスタジオに金曜日に来て、番組を支えてくれました。この番組、リュウタさんもそうですが、仕事終わってからとか、いろんな、時間の合間にみんなが時間を作って、サポート、しながら、手作りで作っています。なのでいろんな方参加していただけたら嬉しいです。では週末暑さが続きそうです。ゆっくり過ごせますように。来週また同じ時刻に遥かな仕様でお会いできますように。